上野光男 と
熊崎亮介 の
企業ラジ オ。
はい、今回のテーマは飲食店の開業ということで、実は私ですね、将来、まあ、ちっちゃい夢でもあるんですけど、うちの奥さんと将来的にカフェをやっていきたいなと思っていたりするんですけれども、飲食店の開業って今どうですかね。
くまちゃんが まさかカフェを開業を考えてるとは知らなかったんだけど、
はい、
どんなカフェを考えてます？
うちの奥さんはかき氷とかが好きですし、まあ、結構ベジタリアン的なところの料理も作ったりできる人なので、まあ、そういったようなちょっとカフェをやれると面白いなと、まあ、将来的です。本当に長い目で見ての夢です、
うん、かき氷とベジタリアン、はい、なるほど。それはまた
カフェをやりたいなって、はい、
そうです
か。考えてます、
うん、それはまた今度ゆっくり聞かせてください、
はい
はい、飲食店ね、私が日本政策金融高校に勤めてた頃から、いわゆる創業融資を申し込む方の半分以上が飲食店だったんですね。
やはり飲食店多いんですね。
それが、まあ、12、3年前までの話で、はい、それから以降は若干ちょっと減ってると思うんですけど、非常に飲食店の開業をされる方は多い、まあ、飲食店といってもね、そのカフェから居酒屋からレストランとかね、
まあ、そう
ですね、様々ですけれども、はい、まあ、いわゆる飲食店の開業をされる方は非常に多くって、それで、融資を受けたりしてスタートされる方は多いです。で、私も、はい、相談を受ける、そうですね、10件のうち2件ぐらいは飲食関係ですね、っていう感じですね、
はい。
で、今まで、まあ、飲食店の開業するということで、やっぱりある程度お金かかるんで、自己資金だけでできるっていう方は少ないわけですよ。
まあ、そうです。やっぱり店舗を構えるっていうところでお金がかかってくるってこと
ですね。そうですね、
はい。
その、まあ、例えば都内でやろうとすると、まあ、1000万じゃ足らないから、足りないから、
そうですね、
ね、2000万とかそれぐらいかかってくるので、まあ、一部1000万とか1500万ぐらいを融資でやると、
うん、
というような計画でこうされる方がいらっしゃいます、
はい。
で、実際ね、うまくこう融資受けられてスタートするんですけど、やっぱ長く続く確率ってちょっと低いですね、残念ながら。
先生のイメージはどれぐらいですか？
まあ、いろいろ統計データなんかもありますけれど、やはり飲食店の場合は、2年間続くと、そこから先は割と続くんですよ。逆に言うと2年間で、ダメになるパターンも多いと。
多いってことなんですか、うん。
で、日本政策高校の統計データで、高校の融資を利用した、飲食店を開業した人、
はい、
で、一般的な全業種でいうと5年間で 85% はまだ残ってるんですね、
はい。
ところが飲食店の場合は5年間で、まあ、20% 以上かな、もう、もうやめてる、廃業してる。
そんなに多いんですか、
う
ん。
で、それはあくまで高校を利用した人なんで、はい、もう一般的な飲食店開業者からいうと、もっともっと確率が低いというか。
そういうことです
ね、うん。ただその中身を見ていくと、やっぱり2年間続いたらその後なんとかなるっていう、その2年間が勝負だと。
なるほど、
うん。これは多分飲食店に限らずだと思いますけれどね、
はい。
その飲食店の成功とか失敗とか、なかなかこう継続するのが難しい業種ではありますよね、うん。
ズバリ先生がその見てきた中で、残る飲食店と失敗してしまう飲食店のこの違いっていうのは何なんですか？
これはね、まずやっぱり飲食店の基本的に経験がないと厳しいですよね。
もう経験値ってことですね、う
ん。よくね、まあ、芸能人とか、芸能人じゃなくてもその人にやらせて、
はい、
オーナーとしてやらせて、
うん、
こう、まあ、まあまあうまくいく人も稀にありますけど、
はい、
そのやり方だと基本的にこうまくいかないですよね、
うん。
やはりある程度、まあ、自分がなんていうのかな、調理師だったり、まあ、調理をする担当だったりという飲食店の経験を何年か積まないと、
うん、
なかなかそれでもって成功ということにはつながらないですよね、
はい。
ただその単に経験を積んどけばいいというわけじゃなくって、どれだけのこう、ね、深い思い入れでやったかですよね。特に、まあ、自分が将来開業するんだっていうつもりで、もう例えば 2,3 年でもやってる人は強いですよね。
うん、
この前も来られた方がですね、 飲食店あの開業して、はい、まだ2年ぐらいなんですけども、
もうすでに開業されている方、
そうですね、でその人の飲食店としての経験というのはそんな長くないんですよ、はい、まあ、4、5年よ3年か4年ぐらいですね。あ、
それぐらいなんですね。
で、やって、まあ、結構繁盛してるっていう店を作ってるっていう人がいらっしゃいますね、はい、で一方では結構長くやって10年ぐらいやってスタートしたんだけどもダメになるというケースもあります。まあ、もちろん、ね、飲食店って分かりやすいんで、はい、まあ、皆さんも、ね、食べに飲み食いに行くじゃないですか、はい、私なんか飲食店大好きなんで
よく飲み行かれてますもんね、
う
ん、
もう全国47都道府県の中で45都道府県はもう制覇してるから、はい、まあ、そこで飲み屋行ったりね、もう昼飯ランチ行ったりして、
はい、
まあ、単にその食うだけじゃなくて、うん、この店は どうしてこう繁盛してるのかとか、
あ、 なるほど、
なんでこんなガラガラなのかなとか、そういうのを見るんですよ、
うん、
そうすると結構分かりやすいですよね、
はい、
やっぱり居心地がいいのか悪いのかとかね。
ああ、なるほど、う
ん、まあ必ずしも美味しい料理、美味しい料理は、まあ、ある一定水準はなきゃいけないわけですけど、うん、まあ、非常にまずいとまずいんだけどよくないけどある程度の水準あれば料理の味とかなんとかよりもやっぱり接客サービスとかね、
あ、うん、
居心地だとかね、うん、だと思います、
はい、
うん、でだ今ほら人手不足で結構こうスタッフの方っていうのがなかなか少ないじゃないですか、
はい、
でそうすると個々のお客さんに接客するにしてもこうなかなかスタッフがいないんで、うん、お客さん側としては、ね、なんか頼もうと思っても来てくれないとか結構つけんどんに物置かれたりとかで、そうするといっぺんにこう行きたくなくなるじゃないですか、
はい、
まあ、その辺の積み重ねですよね。
あ、やっぱそういうところは大事なんですね、
でうちのね、よく登場するうちの下の焼き鳥屋さん、
はい、
彼って言ったらあれだけど大将と奥さんがいて、
はい、
まあ、あと2人かぐらいスタッフがいるんですけど、
うん、はい、
この店は36年続いてます。まあ、住所で言うと赤坂なんだけど、
はい、
赤坂っていうと一般的にすごいこう繁華街でね立地がいいように思うかもしれないんですけど、ここの下ってそんなに立地は良くないですよね。昼間ある程度人通りあるけど夜になるとそんなに人通りないし、
まあ、確かにそうですね。
で隣近所にポツポツと飲食店ありますけどね、まあ、やっぱり入れ替わりが激しいですよね。半年とか1年でなくなってしまうとっていうケースが多い中で、焼き鳥屋さんはこう36年も残ってると。
なるほど、
うん、で私が最初ここの事務所に来て、下に焼き鳥屋がある、なと思って、はい、下に食いに行ったんですよ、初めて、
はい、
で、聞いたら、まあ30まあ、その時でまあ30年近くやっ続けてるって言ってたんで、よっぽどなんか特徴があるんだろうなと、魅力があるんだろうなと思ってたんですよ。ところがね、あんまりどれが特徴とか何が魅力ってそういうめちゃくちゃ響くものはないんですね、
はい、
その細かく言うとホッピーのこう凍らせたジョッキにホッピーや金宮焼酎入れて、はい、それにホッピーを継ぐとちょうど一杯になるみたいなね、それちょっと一つの名物ですけれど、それ以外は普通の焼き鳥屋とかね、焼き鳥とか、まあ普通の料理ばっかなんですよ、
はい、
メニューは多いんだけど、でも安定的にお客さん入ってて、うん、でまあ慣らしてみると常に繁盛してますよね。
そうですよね。
でも あそこの店がなんで繁盛してるのかなって考えた時に、やはり安定してるんですね、
うん、
大将の接客とか会話とかも安定してるしね、でメニューももう毎回焼き鳥の5本セットを頼むと形がまず一緒なんですよね、毎回。
そういうところですね、
はい、定規で測ったみたいに普通焼き鳥ってほら大きな
やつじゃあるじ
ゃん、それも寸分たがわない、うん、いつ頼んでもそういう感じで、私は鳥の皮が本当は好きなんだけど、
はい、
なんか太るイメージがあって、最初行った時に最初に鶏の皮を他のに変えてもらっていいですかって、ご飯のセットを頼んだ時ね、で他のに変えてくれるんですよ。で一回言っただけでもうずっとそうやってちゃんとやってくれるんですね。
なるほど。
意外とそんなことない
じゃないですか。そういうのすごい大事ですね、
うん、あとまあ、よく人を連れて飲み行くんだけど、
はい、
その人が例えば3年か4年前に1回行ったことがあると、2人でね、
はい、
でそれを大将覚えてるんですよね。
へえ、それはすごいですね、
うん、確か前お越しいただいた時にこうでしたよね、こんな話されてましたよねって言うわけですよ。なんかメモしてるわけじゃなくて、
はい、
頭の中で覚えてるっていうね、まるでコンピューターかロボットじゃねえかっていう感じのね、いう人なんですよね。そういうのって やっぱり一つのすごい優れた能力で、それでやっぱりリピーターになるわけですね。
そうですね、うん、そうやってしっかり覚えてもらえてて、こっちとしても嬉しいですもんね。
そうそうそうそう、こっちが言ったことも忘れてるぐらいのね、はい、こっち酔っ払いだからあの大将は下戸なんで飲まないんですよ、
はい、
うん、っていうようなあのところがやっぱり実は非常に大きな魅力なのかなっていうのが分かってですね。
よく飲食店って聞くとこう立地だったりそういったところかと思うけど、意外にもやっぱそういったまあ、なんか基礎となるというか、そういったところが重要になってくるということなんです
ね。そうそうそう、もちろん立地は大事なんだけど、はい、最初に1回目行ってね、じゃあ次また行くかっていう、そこが非常に大事で、
リピーターになるかどうかっていうようなところをどう考えていくかってことなんですね。
そうそうそう、
うん、なるほど。
それが一つの、まあ、もちろんそれだけじゃないけど、あの本当にそれは大事だなと思いますね。それは飲食店に限らず、例えば美容室とかね、ああいう個人向けサービス業についても言えることだと思います、う
ん、はい
はい、じゃあ今日はこの辺でですね、ちょっと雑談になりましたけども終わりたいと思います。ではまた、さよなら。
ありがとうございます。